はい、それでは今朝のメッセージは、今朝も礼拝の始めのところで私たち一緒に祈りました。主の祈りに関する学びになります。もう皆さんは主の祈りをよく知っておられると思いますので、その確認ですね。ですけれども、主の祈りは深い祈りだと思います。その深いところに行くと、いろいろなことを私たちに教えてくださる。特に最近私たちが、先週もそうですけれども、神の国、そして福音ということを考えたときに、神の国という大きなテーマが、そしてそれが旧約聖書、新約聖書を貫く大きなテーマであるということを学びましたけれども、この祈りの中でもやはりその神の国という言葉が出てきます。それではもう一回その主の祈りということを見直す形で、そして新しい見方も含めて学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は主の祈りについて学びます。私たちが知っている聖書の箇所であり、ほとんどの人は暗記している箇所であると思いますけれども、今一度今日その言葉に耳を傾けるときに、私たちが学ぶべきこと、確認すべきこと、また新しく学ぶことがあればそれを含めて学び、そしてこのあなたが、イエス様が私たちに、弟子たちに与えてくださったこの祈りを、私たちがそれを大切に祈り、学び、そしてあなたと共に歩むことができますように助けてください。イエス様の名前でお願いします。アーメン。天にいます私たちの父よという言葉で始まります。天という言葉は、空間とか時というものを超越したところである。ですから詩編にはこういう言葉がありますね。主は天にその王座を固く立て、その王国、これは神の国と同じ言葉ですね。その王国あるいは御国は全てをすべ治める。ですから神様は天から、天というところからあらゆる地球全体、あるいは宇宙全体を治めておられるお方である。そしてこういう言葉も天に関してはあります。イザヤの57章では、いと高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、それが神様が住んでおられる場所、天という場所でありますけれども、に住み、そして心砕かれてへり下った人と共に住む。神様は天に住んでおられますけれども、そこに王座がありますけれども、この地上において心砕かれへり下った者とも一緒に住んでくださるんだと、そういうことを言われています。神様はそういう時間、そして場所を超越されたお方である。 私たちの理解、そういったものを超えるお方であるということを確認します。そういうお方でありますけれども、宇宙の中心におられ、宇宙すべて、どれだけ宇宙が広いかわからない、私たちにはまだわからないですけれども、収めておられる方なんだ。その方が私たちにご自分のことをなんて、呼びかけ、なんてお呼びすればいいですかという質問に対しては、私たちの父と呼んでいいというふうに、呼びなさいというふうにイエス様は言われました。ですから本当にそれは考えられないことでありますけれども、そのような親しい関係を神様は与えてくださり、求めておられるということも確認したいと思います。宇宙において最高の方と最も親しい関係が許されている、それが私たちと、私たちの信仰であり、私たちと神様の関係なんだということを覚えたいと思います。その素晴らしさですね。そしてそれが、罪の許しが許すことです。最高のお方との最も親しい関係、私たちは罪許された、あ、よかった、そこで終わりがちなんですけれども、それは全然終わりではなくて始まりであって、罪の許しが許すことは、この大宇宙のすべての主の主、王の王である神様との親しい、その方をお父さんと呼べる、そういう関係である。それが許されている、それは罪の許しよりもはるかに大きなことであるというふうに思います。私たちがヨハネの福音書も学んできましたけれども、そこでもイエス様が15章のところでは、イエス様は父が私を愛されたように、これは三位一体の父と御子なるイエス様との関係ですね、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。ですから父の愛をもってイエス様は私たちを愛してくださった。そしてイエス様が求めておられるのは、私の愛の中にとどまりなさい。なんという素晴らしいことでしょうね、言葉でしょう。そしてなんという素晴らしい命令でしょう、とどまりなさい、私の愛の中にとどまりなさい。そして、イエス様は17章の祈りの中でこういうふうにも言われました。そして私は、これはイエス様が父なる神に祈った言葉の中にの言葉でありますけれども、私は彼らにあなたの御名を知らせました、あなたがどういうお方であるか弟子たちに知らせました、これからも知らせます。ですから御名を知らせて、これからも知らせるということは名前ではないということですね。神様がどういうお方であるのか、それを知らせましたし、これからも教えます。名前の問題ではなくてですね、それはあなたが私を愛してくださったその愛が、父なる、その三位一体の中で永遠から永遠まで、父なる神が御子なるイエスを、御子を愛するその愛、あなたが私を愛してくださったその愛が、その愛が彼らの中にあり、イエス様を信じた弟子たちの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。これはこれを聞いて何人かこう倒れてしまってもいいぐらいの大きなお話を聖書イエス様は言われていると思いますね。愛の中にとどまるだけではなくて、神様ご自身が、イエス様ご自身が私たちの中にいるためだ。そしてその愛に関しては、少し前にイエス様が言われたことは、 世の始まる前からあなたが私を愛してくださったその愛、地球ができる前から、宇宙ができる前からの愛、これかなり古い愛だと思いますけれども、永遠の愛でしょうね。時を超えた、私たちには理解できない、私たちの理解を超えた、そういう愛で私たちは愛されてた。その愛を示すために、教えるために、そしてその愛なんですよ、私たちがの先祖が、私たちが捨てたのは。神の愛を捨てて、悪魔が神に逆らったら言うことを聞かなければ神のようになれるかもしれないねっていう、それに乗ってしまって、あ、そっちの方が良さそうだということで捨てたもの、それがその永遠の愛であるということなんですけれども、そして、皆が崇められますように、皆というのは先ほど私たちが確認したところでありますけれども、これは単なる名前ではない、旧約のエホバとかヤハウェとかそういう名前ではなくて、あなたが崇められますようにという、そういう意味、私たちの頭では理解では知ることができないものを啓示という形で、啓示というのは聖書は啓示の言葉でありますけれども、開示、開く、開いて示すというふうにも訳されて、広辞苑なんかには載ってますけれども、その方がなんか分かりやすいような、そしてもともとの意味は、ギリシャ語の意味というのは覆いを取って、覆いによってかぶさっていましたから、見えなかったものを見せていただく、それが聖書の言葉である、啓示であるということですね。ですから私たちはその神様が示してくださった部分は、私たちは知ることができますけれども、その隠されている部分に関しては私たちは知らない。ですからそれは私たちをへりくだらせるポイントでもあると思いますけれども、崇めるという言葉を考えてみたいんですけれども、どういう意味か、崇める別な言い方では聖とされ、聖書の聖、清い、聖とされますようにというような、そういう意味でありますけれども、そしてその聖という言葉は、いろいろな形で出てくるんですけれども、より分けられたとか、性別という言葉がありますけれども、それは、昔旧約聖書の神殿において、神様のために用いられるものは全部聖なるものでした。神のために用いられる、それらは性別されたものでありました。そういう、その神が聖であるということは、イスラエルがの人たちが神様から教えられて、これは毎日朝夕祈るべき言葉であるということで与えられた、聞きなさいという祈りがありますけれども、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが崇めるということじゃないかな。神様はお一人しかいない、そしてこの方だけがそれにふさわしい、私たちのすべてをもって愛すること、それが崇めるという、それにふさわしい唯一のお方が神である。そしてそれができるように神様は 私たちを救ってくださった。私たち人間ができることで最高のことというのは、その最高の方を、その最高の方として、神を神として認める、そして私たちのすべてを捧げる。ですから黙示録にこういう言葉がありますけれども、これはそれを私たちに少しこう説明してくれるような表現かなというふうに、賛美の言葉、礼拝の言葉でありますけれども、黙示録の礼拝の中に5章の11節には、主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。ですから、あなたこそ私たちの最高の賛美を受けるのにふさわしいお方ですと。そして、イエス様はヨハネの17章のところで、今度は私たちをこう崇めるの反対になりますか、清めるてくださいという言葉、真理によって彼らを清め分かってください、これが崇めるという言葉なんですよ。これが、その崇めるのが私たちに向けられた場合には、清め分かってください、そしてあなたの御言葉は真理です、真理によって、それはイコール神様の言葉によって、私たちを清くしてください、そして、私の世を彼らに、行わせます、私の技を彼らに行わせます、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしますということを言われています。そしてもう一つ、崇めるということで私たちが考えたい聖句があります。マタイの5章の16節で、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見てどうするか、良い行いを見て、あなたすごいですねっていうふうに褒められるという書いてあるでしょうか、そして気分を良くするとか、そういうことではなくて、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、こういうことなんですね。ですから、皆が崇められますように、私たちはその通り皆を、神様を崇めます、崇めようとします。そしてただ口で崇めるのではなくて、生活をもって、行動をもって、言動をもって崇めましょう。その生き方を見て、生き様を見て、その愛の行いを見て、人々は、あ、この人たちが信じている、この人が信じている神様は素晴らしいお方だというふうに、神を崇めるようにということですね。そしてイエス様が、皆が崇められますようにと祈りなさいと言った、その理由というか、その背景には何があるかというと、崇められていないということです。人間が神の愛を、永遠の愛を捨ててしまった。そして神様の愛に背を向けてしまった。そしてその延長線上に私たちは今生きているわけですね。この世というのは神様を崇めてないですから、この世が好きなのは自分たちを崇め合う、そして崇められるのが好きだと思います。ですけれども、イエス様が言われたのは、神様が崇められますように。そうすると、自分たちが自分たちで崇め合っているよりも、もっと素晴らしいことが起こりますよ、もっと素晴らしいものを受けることができますよということを 教えてくださろうとしているんだと思います。そして、御国が来ますように。御国というのは神の国ですね。この御というこの主の祈りの中で、あるいは、日本語の聖書の中でちょっと分かりにくいのが、御という漢字かなというふうに思うんですけれども、これは英語の方が日本人にとっても分かりやすいかもしれないですね。英語だと Your ということですから、あなたの、あなたの国が来ますようにというふうに書かれています。ですから言語では、御国って何かの、あなたの国、神様の国ということですね。そして国という言葉には治めると、王として治める、支配するという意味があります。そして私たちは先ほども少し触れましたけれども、それを拒んだそれも拒んだ、いいです、治められたくないです、私たちが自分で治めたいんです。なんとなく分かる気持ち、分かる気持ちがしますけれども、自分で自分のやりたいようにやりたい、それが世の中の精神というか、そういう流れの中に私たちは生きています。ですから悪魔の誘惑に、乗ってしまって、そして、私たち人間は神様に納めなくていいです。私たちが自分たちでやります。ですから私たちはエデンの園で起きたことを考えるときに、あ、神様から追い出されちゃった。ですけど、その前に私たちが何をしたか、神様を追い出した。悪魔のその言葉に従ってですね。ですけれども、どうも神様はそのことを知っておられた。ですから永遠からの計画があったんだということが聖書に書かれています。エペソ人への手紙の一章に、永遠からの、世の始まる前からのご計画があったんだ、そしてその計画を神様は少しずつ人間とも分かち合います。アブラハムに声をかけて、そしてアブラハムに約束をしました。さらにはダビデにも約束をしました。それが聖書に書かれて残っていますから、人々はそれを、この約束どうなったかなというふうにこう考えるわけですけれども、そしてその約束が成就される時が来ました。その時というのはイエス様がこの世に来られた時ですね。ですからマタイの福音書、旧約聖書が、の時代が終わって、新約聖書の最初の言葉がアブラハムの子孫、ダビデの子孫、その約束された子孫の話が続くわけですね。ですから神様はその約束を守られた。そして神様は、その間に神様がされたことは、アブラハムに、あなたに、あなたの子孫を偉大な国とするよ、イスラエルのことなんですけれども、そのイスラエルがどうして偉大なのかというと、偉大な神様の偉大な教えを持ってる、そしてその偉大な教えを、素晴らしい教えを、知恵を持って生きるときに、周りの人々が、あれ、どうしてこの国の人たちはこんなにいい人たちなんだろう、我々は欲とかそういったものによってこう戦ったり、そして一番強いものが上に立つような、そういう仕組みだけれども、どうもイスラエルは違うみたいだよ、 イスラエルには何か私たちが見たことがない愛というものが、恵みというものが、知恵があるよということで、周りの人たちが誠の神様と共に生きる素晴らしさを知るためにイスラエルという国は建国されました。選ばれ作られたわけです。そのイスラエルが何をしたかというと、キョロキョロ周りを見て、なんか周りの神々の方が私たちの神々よりも楽しそうということで言ってしまうわけですよ。そうするともう自分たちの目的というか神様の目的を放棄して、そして偶像崇拝に走ってしまった。ですから聖書が言っているのは、こんな国あったか、まことの神を知っているのに、そのまことの生きた神を捨てて、木でできた、あるいは何かでできた、その生きていない、命を持っていない、話すこともできない、その偶像の方に行ってしまう、そういう国、あるいは人々をが歴史の中であっただろうか、というふうに預言師たちは訴えるわけですけれども、その訴えにも耳を貸さずに、イスラエルはそのために滅びてしまいます。ですから、イエス様が来られた時にイスラエルという国はローマ帝国の支配下にあったわけですけれども、人々はかすかな望みというものを持ち続けていたということですね。いつか神様がダビデに約束された王、メシアを送ってくださるはずだ。そして私たちを再び祝福してくださるはずだ。という、そういうことを待ち望んでいたわけですけれども。そして私たちが先週学んだ箇所がこういう箇所でした。イザヤ書の52章には、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことでしょう。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、それがこれが中身ですね。あなたの神が王となる、王として治めると、シオン、エルサレムのことをですね、イスラエルに言う者の足はというふうに書かれています。ですからそういう日が来るんだ、王が与えられ、そして、その神が再び治めてくださる、そういう日が来るということを待ち望んでいたわけですね。新約聖書には、私たちクリスチャンがそのイエス様が来られ、そしてイエス様が十字架と復活によって神様の計画を成就されて、私たちが今イエス様を信じる者たちが神の国とされましたということが書かれています。その前に、ダニエルにも、こういう予言があったということが書かれています。ダニエルの2章のところで、この王たちの時代に、これは4番目の王国、帝国ですから、ローマですね、ローマの時代に天の神は一つの国を起こされる。その国は永遠に滅ぼされることなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。これがイエス様が宣言された神の国が来ました。その神の国ですね、悔い改めなさい、神の国が来ましたという、その国です。そして、 その国、先ほどあなたの神が治めるというその福音を伝えた者の足はなんと美しいのかと書かれましたけれども、その次の章で、これは先週私たちが見た箇所でありますけれども、それが52章に書かれていて、53章にはあの十字架の描写がある。神様は苦しみのしもべに人間のすべての罪を負わせたという、あの53章ですね、イザヤの53章があります。ですからそのようにして人間が考えている、想像していたとは全く別な道を通って神様はこの国を建てられた。十字架、そして復活を通して建てられた。そしてイエス様が言われたのは、私が地上から上げられるなら私は全ての人を自分のところに引き寄せる。イエス様がこの国を建てるときに使われるのは武力ではないんですよ。それまでは武力だけです。一番強い国が、それまで一番強かった国を滅ぼす。それによって世界帝国になるわけですね。バビロニアがそうでした。次にバビロニアを滅ぼしたペルシャがそうでした。次にペルシャを滅ぼしたアレキサンダー大王のギリシャがそうでした。そしてその次に、征服したのがローマでした。ですけれども、イエス様の国というのは武力ではなくて愛をもって、十字架の愛と、そして復活の力をもって治める。そして征服していく。そしてそれは永遠に滅びることはない。永遠に続く。ですから今でもそれは続いています。イエス様はどのようにして治めようとしておられるのか。ご自分の愛をもって、十字架の愛をもって、復活の力をもって、その国を、治めて、おられます。ですから今日私たちが、その神様の愛によって征服された私たちが、神の国、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですよというふうにペテロは言っています。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです、というふうに、ですから私たちの生活全体が神様によって治められる、天国家ですね。そして私たちは天国に行きたい、死んだら天国に行けるですけども、聖書が言うのはその前に私たちは素晴らしいことがあるよ。それは天国の、もうすでに私たちは神の国の一員でありますから、天の国の一員であるということです。それに、その一員としてふさわしく生きる、それが神様が求めておられることだということですね。ですから御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈るのは、神様の御心が私たちの生活において、私たちの心の中で行われますように、私たちを治めてください。そしてその祈りは、この世の混乱を治めてください、不正を正してください、そしてそれと同時に、この小さい国かもしれないですけども、この私たちの人生という国も治めてください。私はもはや自分の国の王ではありません。あなたが私の人生という国を治めるお方です、というふうに その支配を譲る、それがクリスチャンになるということですね。ですからこの言葉は別な意味を持つようになるかなというふうに思います。フィリピの3章の20節、けれども私たちの国籍は天にあります。それを私たちはどのように生きるか、これはその当時の人たちがそうだったんですけれども、その当時の人たちが、パウロがおそらく使ったこの言葉というのは、市民権、ローマの市民権を持つ人たちがローマの外でどのように生きるか、例えばピリピという町がありましたけれども、そこは大勢の、引退したローマの兵士たちが住む場所であった。そのもうローマは狭くなってしまいますから、そういうところに、ローマの市民権を持つ者として生活するようになるわけなんですけれども、そこでそのローマの法を守って、そしてそこをもローマのように、秩序の整ったそういう町にするという、そういう役割があったようですけれども、私たちの国籍は天にあるという時に、この世に生きている私たちが、この世が全てではなくて、私たちは天におられる王に従って生きるものです。神の国に属するものです。天の国に属するものです。ですからある意味では、私たちは一人一人、クリスチャン一人一人は天国の国家公務員というふうに言えるかなと思います。その国に仕えるものである。ですからそういう私たちがこの世のその心を持って、神様によって私たちは神様に従って生きるんだという、その神様に対する忠誠心を持っていろいろな仕事に就けばですね、親であっても夫婦、妻、夫、そして学校の先生とか店員さんであっても、社員であっても、課長であっても、部長であっても、社長であっても、議員であっても、医者であっても、パイロットや運転手であっても、警察官、弁護士であってもですね、私たちが神様の忠誠心、神様への忠誠心、天の国の市民権を持った者として、それにふさわしく生きることによって、私たちは神様の栄光を表すことができるということだと思います。ですから、私たちはここでイエス様が祈りなさいというふうに言われているのは、早く天国に行けるようにと祈りなさいではなくて、御国が来ますようにと祈りなさい。天国が来ますように、そして天で御心が行われるように、地でも行われるように祈りなさい。それがイエス様が教えている祈りです。私たちが考える祈りは、もうこの世は嫌だから早く天国に行きたい、それとはちょっとかなり違うようです。その辺も私たちは考える必要があるから、私たちはじゃあその天国というものを自分たちに都合のいいものに変えてしまっているんではないかということも、ここで問われると思います。イエス様は言われることは、神の御国が、天の御国がこの世に来ますようにということです。そして御心が行われますように、それはイエス様が私たちに教えてくださっていることでありますけれども、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、 私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。ですからこの地が天国になる、イエス様がいるとこ、父なる神がいるところが天国というふうに言えると思いますから、私たちが神様の御言葉を守っているなら、神様はそこに、イエス様はそこに一緒にいてくださるんだ、そういうところで私たちは生きることができるんだということで、ですから私たちは罪の許し、それでそれは、もう住んでいるという罪よりも一緒に住む罪の負債が支払われた、支払い済みの罪がゴールではなくて、神様と一緒に生きる、そっちの方の罪の方がゴールであり、よっぽど素晴らしいことです。ですからそのことを私たちは覚える必要があると思います。ですからこの祈りは、その神の国についての祈りなんだなということですね。そして私たちの一人一人の国、人生という国をの王座を神様に明け渡して、神様に納めていただく、そういう祈りなんだな、弟子の祈り、そして弟子訓練の祈りであるということですね。で今回、私はこの今日はちょっと頑張りすぎて量が多すぎたので、もうこのスライドで終わりにしますけれども、そして次のプログラムに移りたいと思いますが、弟子の祈りであり、そして今回私が新しく教えられたことがあります。それはこの祈りはイエス様が祈っていた祈りじゃないかっていう、主の祈りというのはルカの11章ではイエス様が祈っているのを弟子たちが見てるわけですよ。そしてイエス様に、ヨハネがヨハネの弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることをあなたは祈ってますけれども、いつも祈ってますけれども、教えてください、あなたのように祈ることを教えてくださいという、そういう、弟子たちからの願いはなかったかな。ということは私たちが今学んでいるこの祈りというのは、本当に主のイエス様の祈りだったんだ。私たちは福音書に書いてあるイエス様のことを見るときに、イエス様は時々一人になって、そして弟子たちがイエス様はどこだってこう探す、一人で祈っているんですよ。そしてその時イエス様は何を祈ったのかなと思うわけですけれども、そういうことを弟子たちは教えてほしかったんじゃないか、そして そのことをイエス様は弟子たちに教えたんじゃないかな。その一つの手がかりとして、イエス様がこの死の祈りを祈っている箇所があるんですよ。それはイエス様がこの地上における生涯において一番大きな試練と遭遇した時なんですけれども、その時にイエス様はゲッセマネの園で、もう十字架が迫っている、その時に父なる神に祈った言葉がありました。私の願うようにではなく、あなたの御心をなさってください、御心がなされますようにというふうにイエス様は弟子たちに祈りなさいと教えましたけれども、イエス様は普段からその祈りを祈っておられたんじゃないかな。そしてこの最大の試練に出会った時に、イエス様はやはりイエス様の口から心から出てくるその言葉というのは、その言葉です、 御心が天で行われるように、地でもここでも行ってください。それをイエス様は弟子たちにも教えられた。で、それを弟子たちも学んで、ペテロにしてもパウロにしても、この死の祈りを持って祈ることによって訓練されたんではないかなというふうに思います。ですから主の祈りというのは、イエス様ご自身の普段、そして普段耐えることのない祈りであったんではないか。その祈りを通してイエス様の、あの人々がイエス様を取り巻いて、そしてもう弟子たちも疲れて、イエス様は弟子たちにはお腹空いてるだろう、じゃあお前たちはあのなんか食べて休んでなさいっていう、弟子たちを、顧みてくださったイエス様の姿がありますけれども、そのイエス様ですが、疲れている時もあって、その嵐の中でも船のでもう熟睡しているイエス様の姿もありましたけれども、イエス様のその力、そして愛の源となったのはこの祈りだったのではないかというふうに思います。もちろんその言葉をただ繰り返せということではなくて、それは大きなその枠組みであると思うんですけれども、その中で父よと言って、その父に言いたいことがあったんじゃないでしょうかね。そして崇められますようにということを言って、その中にイエス様が言いたいことがあったんじゃないでしょうかね。ですから一晩祈ってそして徹夜をされたというところもありましたけれども、おそらくイエス様が祈った内容というのは主の祈りの内容であったのではないかな。そして主の祈りの大事なポイントは、それを繰り返すということを、繰り返すことによって私たちは、私たちが身につけたもので、繰り返さないで身につけたものっていうのはあんまりないんじゃないかなと思います。ケイちゃんのように小さい時から繰り返し繰り返し何かをやって、私たちは自然にそれができるように身につけるわけです。ですからその目的で私たちに与えられているのがこの主の祈りではないかなというふうに思います。ですから繰り返しが大事であり、少し前に私たちがあのアメリカの兵隊で、そしてベトナム戦争の時に、敵に捕まってしまった、そしてハノイヒルトンという本当にもうひどい、牢獄の中で拷問を受けて、そしてその彼らを支えたのは、彼らが記憶に残ったわずかな聖書の言葉であった。でその中に主の祈りもあったっていうふうに言ってました。詩編の23編もあったって。そしていくつかの賛美歌をみんなでこう集めて、それが彼らの勝機を失わずに生き延びることができたんだというふうに言ってましたけれども、この主の祈りは私たちを支えてくれる、支えてくれるだけではなくて、私たちを育成し、そして形成する、霊的な形成という言葉が今日言われるようになりましたけれども、形成してくれる、形作ってくれる、そういう祈りではないかというふうに思います。ではお祈りします。愛する父なる神様、今日は主の祈りについて、私たちが毎週祈る祈りでありますけれども、それは礼拝の時に祈るための祈りではなくて、イエス様のように日々の生活の中であなたと二人だけで祈った、そういうそのための祈りであったと思います。そしてその祈りがイエス様に力を与え、 そして愛を与え支えた祈りではないかなというふうに思います。弟子たちがそれに気づいてイエス様に、私たちにも祈ることを教えてくださいと言って、イエス様は教えてくださったのがこの祈りであります。この大切な大切なものを、賜物を、私たちがしっかりと受け止めて、そしてどこにいても、これは祈れる短い祈りでもありますし、時間があるときはゆっくりと反芻しながら、時間をかけて一つ一つ考えながら祈ることをできる祈りでもあります。どうぞこのあなたが与えてくださった祈りを通して、私たちを訓練してください、成長させてください。そしてイエス様のように、イエス様の心、あなたの心を持つことができますように、助けてください。今の世が本当に乱れている世の中でありますけれども、どうぞ御国が来ますように、あなたの御心が天で行われるように地でも行われますように、助けてください。私たちを憐れんで導いてください。また私たち一人一人の生活の中でも、あなたの御心がなされますように、どうぞ導いてください、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。